マタイによる福音書18章の21節から18章終わりまでです。教会備え付けの新改訳聖書では、後ろの方、新約聖書の33ページ下の段からですね。それでは、マタイによる福音書18章21節からお読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は 彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところが、そのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。それでは、無情なしもべというテーマで諏訪部先生にメッセージを伝えていただきます。
皆さん、おはようございます。御言葉の奉仕の時を与えられたことを感謝しております。今日のテキスト、これイエスの有名な例え話でありますけれども、この例え話を読むたびにですね、私が強く感じることは、人間というのはいかにこの矛盾に満ちた中でこの生きている存在であるかということであります。ある教会 の牧師がこのようなことを述懐されておりました。私はいつもこの信者の方々にお互いに裁き合ってはいけないということを強調している。特にですね、これもイエスの教えでありますけれども、あなた方は自分の目の中にこの針があるのに、太くてこの長い材木ですね、そんな大きなものがこの目の中に入っているのに、他の兄弟に向かってあなたの目の中の塵を取らせてほしい。もしあなたが兄弟の目の塵を取り除こうとするならば、取り除きたいならば、まず自分自身の目の中にある大きなその針を、大きな材木をまず取り除きなさい。そうすればあなたの目が開かれて、兄弟の目の塵を取ることができるであろう。このイエスのお言葉をですね、このいつも引用しながら信者の方々にお互いに裁き合ってはいけないということを強くこの教えている。ところが、そういうことを教えている自分自身がいつの間にか 人々を、信者をこの裁いてしまっている、こういうこの矛盾したことをこのやっているということであります。それから最近私はあの教会の図書の中にあるですね、岩村真嗣先生というこの牧師が書いたこの癌と言われた先生、その大変素晴らしい本を読むことができました。最初その本を見た時ですね、癌と言われた牧師先生というタイトルだったものですから、もしかしたらこの岩村真嗣先生が他の方の他の牧師のことをこの体験を書いたのかと思って読んでみますとですね、この癌と言われたのはその人 の岩村真嗣先生自身だったんですね。ある時この舌がんにかかったんですね。そしてですね、この、まあ、結果的にこの治療が成功して癒されたんですけれども、大変苦しい体験をなさったそうであります。そしてその苦しみがもう肉体的にも精神的にもその苦痛がこの最高潮に達した時、今まで自分はですね、信者の皆さんに向かって人生の苦難、苦難の意義、そのことをこの語ってきた。ところがいざ自分自身がそのようなあまりにもこの極端な苦しみの中に置かれて、今まで自分が語ってきた言葉、あるいはこのキリスト教信仰の言葉、聖書の言葉、それが何の意味もない、何の意味もなさなくなってしまった、そのことにこの気がついて愕然としたというんですね。もう私はこのがんにかかった経験がありませんけれども、形は違いますけれども、この岩村先生と同じようなこの経験をこの数知れないほどこのしております。幸いその岩村先生はですね、このような深刻な状況の中にあって神の新しい恵みを体験して、まあ、人々にこの証ししたのでありますけれども、確かにこの私たちはこの矛盾とか葛藤、この人生にはですね、矛盾とか葛藤とか迷いというものはつきものではないでしょうか。特に私たちこのキリスト者、信仰者はですね、神様を信じている人がですね、そんなこの矛盾に陥ったり葛藤なんかするはずがないと、そのように考える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、むしろその逆ではないでしょうか。神様を信じているがゆえに、信仰者であるがゆえに、この矛盾の中に落ち込んだり葛藤したり迷ったりすると言いますのはですね、私たちはこの神と関わっているのであります。私たちのこの現実の人生の中に、世界の中に神様が入ってこられた。この私たち人間は全てのことについて限界があります。無限ではなくて有限な存在であります。そういうこの世界に無限の神様が入ってこられた。私たち人間の倫理観とか道徳観とか価値観をこの粉々に砕いてしまう、そういう神が私たちのところに来られて、その神とこの関わっているのであります。ですからこの矛盾の中に落ち込んだり葛藤があったり迷いがあるのは、これは当然ではないでしょうか。この迷える子羊という言葉がありますけれども、私たち人間は神の御手の中にある迷える子羊ではないでしょうか。どんなにこの大きな問題があったとしても、 どんなに大きな迷いがあったとしても、私たちは神の御手の中にあって迷う、神の御手の中にあって葛藤する、そのことをですね、信ずることがこのできるのでこのあります。今日のテキストとして選んだですね、この有名なこの例え話でありますけれども、この1万タラントのこの負債がある者がですね、この王様の情けによって、王様の慈悲によって、それが全部この帳消しにされてしまった、もう返す必要がない、免除されたのであります。ところがですね、この1万タロントの負債をこの許されたこのしもべが、まだそのこの許されて本当に安心した、よかった、嬉しい、その感謝の感激の気持ちがまだ冷めやらぬうちにですね、わずか100タラント貸してある仲間を捕まえて、この首根っこを締めて、私があなたに貸してある100デナリを返せ。するとですね、その仲間は、返すから、必ず返すから、どうか待ってくれ、そのですね願いを無視して、そのしもべを、仲間をこの牢にこのぶち込んでしまったのであります。この一万タロントの負債が許されたしもべの態度、この何ともこの不可解ではないでしょうか、何ともこの理解に苦しむ態度ではないでしょうか。この一万タラント、まあ一万タラントとか百デナリというこの数字をですね、この具体的に私たちのこの円とかドルで換算するのはちょっと難しいわけでありますけれども、私が持っております聖書辞典によりますと、この1タラントというのは34万5千円らしいですね。1タラントは34万5千円、それ1万タラントですとですね34億5千万円、まあ、果たして正確かどうか分かりませんけれど、大体そのぐらいの金額らしいですね。実に莫大な、とてつもない金額であります。それに比べて100デナリはですね、この1デナリというのはですね、この何円とか何ドルに換算するのがちょっと難しいんですけれども、1デナリというのはその当時日雇いの労働者、農園労働者、あるいはローマ軍の兵卒の1日の給料だそうであります。ですから例えばですね、この1日の日当がこの8000円ならばですね、その100デナリというのはその100日分ですね、80万円、1日の日当が1万円ならば、その100日分はこの100万円ということですね。この1万タラントとこの100デナリをこの比べてみますと、もう比べ物にならないほど本当に微々たるわずかな額でありますけれども、だからといってこの100タラントはそんなにどうでもいい額ではないんですね。まあ2万3万ならば、1日か2日分の労働者の日当程度のこの借金ならば、まあ返してくれなくてもいい、まあ、あなたがそんなに困っているならば、まあ、いつでも返すときに、返すことができるときでいいですよ、いや返さなくても結構ですよと簡単に言えるような 学でもないんですね。したがってですね、この1万タラントの負債を王に許していただいたこのしもべが仲間に向かってこの 100デナリを今すぐ返せというのは決して悪い行為ではないのであります。当然のこの権利であります。しかしですね、神はこのしもべに向かってあなたは悪いしもべだと言ったのであります。このしもべをですね、私たち人間は誰一人この責めるわけにはいかないのであります。なぜですね、しかしなぜこの神はこのしもべに向かってあなたは悪いしもべだとこの言ったのか、それはですね、この本当にこの悪いことはどういうことかということであります。人を殺す、人のものを盗む、人を傷つける、もちろんそれもこのそのようなですね、この世の法律に触れるようなこと、それはもちろんこの悪でありますけれども、しかし本当に悪いことはこの無慈悲な心、無情な心、このなした悪ではなくしてしなかった善、なしたる悪ではなくてなさざる善、この無慈悲、無情、あるいはこの愛のなさ、不寛容、こういうことがですね、本当はこの悪いことだと この神は私たちにこの教えてこのいるのであります。この私たちのですね、この人間関係というものはですね、たとえどのようなこの形の関係であっても、人と関わるということは、必ずそこに罪が、この罪というもの、負債というものが必ずこの入り込むのであります。相手のこの存在を、この邪魔する。相手の存在を脅かす、まあ大げさな言い方でありますけれども、迷惑をかけたり、人の心を傷つけたり、そのようなことを通してですね、相手の存在をこの脅かす、妨害する、あるいは否定する、このようなですね、この関係によって私たちは相手にこの負債を負ってしまうのでこのあります。私たちはですね、本当にこの神の許しがなくては生きていけない。神の許しなくして本当の人間関係を決してこの持つことがこのできないのであります。私たち人間というのはこの罪を犯さないでは生きていくことができない。確かにですね、この人と関わるということはこの恐ろしいことでありますけれども、またそこにこの神の許しがあるならば、またそれがこの素晴らしいこの関係にこのなるのでこのあります。ですから私たちはこの許されたのだから許しなさい、この戒めを本当にですね、真剣にこの考えることがどんなにこの大切なこのことではないでしょうか。このただ一つ問題はですね、この私たちは神によって全ての罪が許された、私の全ての負債は許された、それを信じているんですけれども、その実感がなかなかこの湧いてこないのであります。あ、本当によかった、嬉しい、そういうですね、実感がこのなかなかこの湧いてこないのであります。でも私たち人間同士の関係においてお互いに許したり許されたりする、それはこの素晴らしいことであります。そのことをこの私たちは日常生活においてこの体験しているのではないでしょうか。私が幼い頃ですね、この 祖父の私の父親代わりとなって私を育ててくれた祖父のですね、本当に大事なこの急須をこの割ってしまったことがあります。この朝祖父がですねお茶を飲む、非常にこの愛用のといいますか大切な急須なんですね。でその急須をこの私がこの母の手伝いをして飲み終わった湯飲みジャーンとか急須をお盆に乗せてこの片付けする。その時ですね、うっかりこの大事な急須を落として壊してしまったんですね。その時ですね、瞬間的に思ったことは、この申し訳ないという思いではなかったんですね。これはどんなにおじいさんに怒られるだろうな、どんなに怖い顔をしておじいさん怒るだろうな、そのことをですね思っても心臓が止まる思いになってしまいました。しかしですね、壊れた急須のかけらを恐る恐るこの持って祖父のとこに持ってきました。おじいさんごめんなさい、おじいさんの大事な急須を壊してしまった。その時ですね、おじいさんは怒らなかったんですね。自分でもですね、自分の大事な急須が壊れてしまったんだから随分この残念だと思ったんでしょうけれども、わざとやったんじゃないから仕方がないでしょう、これから気をつけなさい、その言葉だけで終わってしまったんですね。本当にその時はですね、ほっとしました。もう口では言い表すことのできないのですね、の気持ちですね。その時ですね、この祖父のお顔がこの慈悲深い仏様のように見えたのであります。皆さんいかがでしょうか。人にこの迷惑をかけた、なんか人のものを、大事なものを借りてそれを壊してしまった。いや、相手がですね、このことが分かったならば、今度人に会ったらばどんなにこの怒るだろうか、もしかしたらこのことによって人のとのこの関係はもう壊れてしまうんじゃないだろうか、そのような恐れを持ちながら相手に会う。すると相手はですね、いやあなたね、そんなに気にしなくてもいいですよ、済んでしまったことですからってと言われたらですね、どんなにこの嬉しいでしょうか。相手が自分の過ちを、自分の失敗を許してくれた、本当にこの許されるということはどんなに素晴らしいことだろうか、人ってどんなにこの優しい寛容な心を持った人だろうか、そのようなことをですね、お互いに経験するしているのではないでしょうか。それと同時に、この許すことの素晴らしさ、こんな些細なことでもですね、自分が許したことによって相手があんなにも喜んでくれる、大したことじゃないのにあんなに相手は喜んでいる、その姿を見るとですね、あ、やっぱりこの許してあげてよかったな、そのようにこのつくづく思うのではないでしょうか。そういうですね、小さな人間関係におけるこの許すとか許されるという体験をこの積み重ねることによって、神様の絶大なる一万タラントの負債が許されるということをこの理解してこの行くのではないでしょうか。それとあと一つはですね、私たちのこの人間理解、自己理解であります。大変難しい理屈っぽい言葉を使って申し訳ないんですけれども、この実存的な自己理解、あるいはこの終末論的なこの自己理解、分かりやすく言いますとこういうことであります。人は誰でも皆ですね、自分の後ろに自分の影のように自分の本当の姿を持っている。それは普段はこの隠されている。でそれをこの後ろを振り返ってその自分の本当の姿を見るということは、それはこの死を意味することであります。 日常はですね、この仕事とかこの日常三事のことにこの気を紛らわして、本当の自分の姿をが見えないというよりも、この自分の姿を避けている。ところがですね、ある時何か非常にこの深刻な問題が起こって、まあ、のっぴきならないというような、そういうこの深刻な問題にぶつかって、もうどうしても自分の本当の姿を見ざるを得ない、もう何もこの気を紛らわすものがない、何も自分を励ましてくれるものがない、何も自分を支えるものがない、自分をこのごまかすことができない、そういうような状況に陥って自分の本当の姿を見ざるを得ない。その時ですね、自分が自身がどんなに大きなこの罪を背負っているか、負わされているか、どのように大きなこの負債を負わされているかということをですね、この分かるのであります。そのようなこの状況の中でですね、この旧約聖書の創世記の、弟のアベルを殺したカインのこの告白ですね、私の刑罰は、私の罪は重くて追い切れません。この聖書ではこの刑罰とか咎とか、そのような言葉に訳されておりますけれども、これやはりこの負債のことであります。財政機関といいますが、負債、その負債は重くて追い切れませんと言いました。あるいはまたこの詩篇の中にあるお言葉でありますけれども、私の不義は私の頭を越えて重りのように重くて追うことができません。そのようにですね、自分に負わされている罪の重荷、負債、その負債感に徹底的にこの打ちのめされてしまう、そういうこの経験をすることがあります。しかしそのような経験の中で、そのような人こそ、来よ、あなたの罪は許されたというですね、神の許しのお言葉をこの聞くことができます。そして自分のこの追い切れない、背負いきれない重荷、その負債が神によってこの完全にこの許された、無罪放免となった、その感激の上に他の人の犯した罪も、他の人のに与えたこの負債もこの許すことができる、許されたのだから許しなさい、許されたのだから許すことができる、このことをですね、教えているのがこのイエスのこの例えでこのあります。愛するということは許すことであります。許すということはこの許すということがこの愛することであります。イエス・キリストがの十字架の死によって表され示された神様の無限の愛が、現に今あなたの心にも私の心にも注がれています。それゆえに私たちは愛することができるし、許すことができる、その可能性を持っているということであります。愛する能力、許す能力は今すでにあなたも私も持っている。ですからその可能性をその用いていく、そして私たちは許されたのだから許すのか、皆さんですね、お互いにこの私たちは 一万タラントの負債が神によって許されている。そして私たちの心の中に神の無限の愛が、イエスの十字架の死を通して無限の愛が注がれている。私たちは人を愛し人を許す可能性をすでに持っている。そのことをですね、お互いにしっかりとですね、この自覚をしたいと思うのであります。どうか皆様の上に主の恵みと祝福が豊かにありますように。